こんにちは。
こんに
ちは、キャッツアライブの松井です。
葵です。
魚雷です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
最新マジュレートキャンペーンですね、第2話目ということで、今回はあの首里城の方からですね、お送りしております
首里じゃないと思います
で、なんで、まあ、首里城かというとですね、まあ、前回はあの実は石垣島の、カビラ湾ですね、はい、からお届けしましたけれども、葵さんがですね今あの沖縄の方に、住まれている関係で、あの沖縄の各所からということですね、現地に行って撮ってます。あれブーってやってくれないですか。
完全に嘘で、ね
はい、という感じですね、まあ、ちょっとあの合成してますけども、はい、やってます。はい、ではですね、まあ、前回に引き続き今回もですね、動画の方をご覧いただきまして、ありがとうございます。で、前回ですね、1回目の、講義の、コメントもですね多数いただきまして本当にありがとうございます。すべてですね、拝見させていただいておりますので、まだの方はですね、はい、丸ですよ。
あ、丸です丸
です、丸です、丸です、はい、
はい、見てます、ちゃんと全部見てま す。
ですので、まだの方はですね、コメントですね、1つ目の動画の下のところにコメントいただくところありますので、ぜひコメントをお願いいたします。で、もちろんですね、ただお願いというか、まあ、コメントをすると、まあ、アウトプットするとですね、身につきやすいというところもあるんですけれども、コメント特典ですね、プレゼントも用意してますので、ぜひそちらもですね、合わせて、手に入れていただくことで、今回の、最新マジュレートキャンペーンのですね、この動画の理解度も深まりますので、ぜひそういった意味合いで捉えていただければというふうに思います。はい。はい、で、今回2回目の動画なんですけれども、まあ、前回に引き続きですね、まあ、よりこう深掘りしてですね、より具体的な話になっていきますので、ぜひ最後までご覧いただければなというふうに思います。はい、で、まずですね、2回目の今回の講義に入る前に前回の復習をですね、まあ、簡単にさせていただければというふうに思いますが、まずあのマジョリエイトですね、マジョリエイトについてご理解いただけてないと、あの話していることがですね、しっかり理解できませんので、そこのところあの1回目の動画の前半冒頭の方でですね、かなり詳しくですね、葵さんの方からご説明いただいておりますので、そこをしっかりご理解いただきたいなというところなんですけれども、まあ、ちょっとそこのところ私の方から代弁させていただきますと、まあ、ピラミッドがありますと。で、上の 13% ですね、まあ、正確には 3%、10%、60%、27% っていうですね、のが、集団の構成費としてありますと。で、上の 13% はいわゆる、まあ、今すぐ客というかですね、もう商品名で検索するような人とかニーズがもう顕在化しているような人なんですよね。で、まあ、みんなそこで勝負してるわけです。ですが、葵さん、魚雷さんですね、というのは、まずもちろんそこもターゲットには入ってるんですけれども、その下にいる 60% の、まあ、必要性はあるけどまだ、ニーズが顕在化してない人たちですね、潜在的なニーズを持ってる人たちをターゲットにして、でクッションページというものですねを介して、商品の購入とか、メールアドレス取得にこうつなげることで、大きな報酬につなげる、つなげているというような、お話でした。はい、で、そのためにはですね、前回もあの英語のクッションページの例をお出ししましたけれども、まあ、しっかり気づきを与えるですね、クッションページが必要ですというようなお話もございました。で、ここのところがですね、結構大きな分かれ目になってくるんですけれども、うん、まあ、本質的に理解できている方とそうでない方ではもう本当に雲泥の差が出てしまいますよというところですね。いい循環でいく人はもう、どんどんどんどん成功曲線に乗りますし、ダメなやり方している人はあのコピペとかですね、無断でなんか有名人の写真とか使ったりとか、まあ、嘘、明らかに嘘でしょっていうようなものとかもあったりするんですよね。まあ、そういうことをすると、全てが悪い方に行きますので、そこが分かれ目になってきますですね。なので、まあ、そこをですね、履き違えないようにですね、高い基準を持ってやっていただきたいなというふうに思いますが、まあ、ここのところですね、じゃあ具体的にどういうところをこう気をつけていけばいいのかっていうところをですね、今回2回目の動画の中でお伝えしていきますので、ぜひですね、非常に重要な内容になってきますので、はい、ご注目いただければというふうに思います。はい、で、まあ、その具体的なところのお話もあるんですけれども、まず最初にですね、まあ、ちょっと前回の復習も若干は入りますが、まあ、うまくいかない人とですね、うまくいく人の違いというのがやっぱりあります、このクッションページのところですね。なので、まあ、あらかじめですね、まあ、再度かぶ、るところもありますが、うまくいかない人とうまくいく人の違いをですね、最初にお伝えした後に具体的なですね、方法のところに入ってきますので、ぜひ、聞いていただければと思いますが、まあ、失敗する人、まあ、成功する人はその表裏一体なので、まあ、失敗する人こういう人が多いなというところになんか感じるところとか思うところがあればぜひ教えていただきたいなというふうに思いますけれども、う
ん、はい、
はい、
まあ何度も話題に出てますけども、はい、一番大きいのは、まあ、本質を理解してないですよね、はい、その要は価値を与えることができてない、うん、 要は人のものをパクってたりとかもそうですし、まあ、あとは、まあ、行動基準が低かったりとか、まあ、ストーリー性があればいいかな、いいと思ってるとか、
はい、
まあ、あのそもそも行動してない人がすごく多くて、
はい、
もうその別にこのマジルエイトだけじゃなくてどんなビジネスとかもそうだと思うんですけど、はい、その行動基準ってすごい低いですよね、稼げない人って全体的に、
うんうん、
例えば今回のマジュレートを、2月に売った時に、5000人の方が買ってくれて、で、一回キャンペーンで添削 してあげますよみたいなのを一回やったんですよね、はい、僕の方で、うんうんうん、で、今回のマジュレートの動画の感想をくれた人に、添削だっけな、添削をするんだが何か何かをブレンドするって企画があって感想をもらったんですよ、うんはい、そしたら一人ちょっとおかしな人というか、某上場している広告運用会社の方がコメントをくれいただきまして、
はい、
なんか、魚雷さんとか、他の、稼いでるもう一人の人には特別なノウハウを教えてるんじゃないですかみたいな、コメントがありまして、はい、でまあすごいテストもしたんですけどみたいなの書いてあったんですけど、いやまあそのちゃんと行動してテストをしてるんだったら、うん、いい悪いの結果が必ず出るわけじゃないですか、
はい、
でいい悪いの結果が出たらその悪いところを直せば絶対にうまくいくはずなのに、うん、なんかもう最初からそのおそらく行動基準が低いんですよね、
うん、
いや何どこが悪かったのかさえわからないぐらいのテスト数しか試してない、
うん、
からまあその結果がいい方向に結果が出ないってことですね、
うんうん、結局その、まあ、特に広告系とかまあもちろんですし、まあ、それ SEO もそうですけれども基本的にまあ、クッションページに限った話じゃないですけども、うん、あの PDCA をしっかり回していけば改善して、うん、絶対良くなっていくはず、うん
はい、
で、まあ、それもあの青井さんとか魚雷さんも当然相当こうやられてる、
うんはい、そうですね、
まあ、でそれをなんか何回かしか やっただけでできないとか、
うん、
そもそもやっぱそういう人は何のビジネスでやってもやっぱダメなんじゃないかなっていう、
うん、まあそのそもそも悪い結果が出るまでもうやってないと思うんですよそういう人って。
ああなるほど、はい、確かに、
うん、これやったら絶対ダメだよねっていうのが分かるところまでやってないから、
はい、
そもそもよくすることもできないし、うんうん、まあ、運よくたまたま最初からうまく人も、うんうん、うまくいく人もいますけど中には、うんうん、でもそういう人って基本的に運でしかないんで、
はい、
うん、悪かったのは悪かったなりにどうすればいいかっていうのが出てきますし、うん、でも行動基準が低い人って何が悪かったのかさえ分からないぐらいの行動量しかしてないんで、
うんうん、
まあ、結果が出ない、まあ、失敗とは言わないですけど、まあ、稼げないですよね、売り上げも上がらない、それが、うまくいかない人の基準かな、
うん、共通してるとこですかね、
うん、
それこそ魚雷さんもあの、はい、最初青井さんの記事を、
はい、パクってましたね、
パクりました
パクってパクって怒られて、
はい、
でもその後すごい繰り返しいろんな記事、本当1日何記事も書いてたもんね、はい、あの当時は、ね、
それがあるから今があるっていうことです、
はい、
そのもしあの真似してもしあの青井さんからあのお給が据えられなかったら今はない
ないですね、うん、本当にないと思います、
は
い、
多分あの頃の行動量は今を支えてますもんね、完全に。
そうですね、
でも絶対ちゃんとこうマズレート実践者の方もそうですけども結果出てる人って相当やってますよね、ちゃんと、うん、
やってます、
はい、やってますね、
はい、へこたれないですね、
うんうんうんうん、
2、3ヶ月結果出なくてもやり続けた人いるんですけど、100万超えてますよ、
収益、はい、そうですか、ちゃんとやった方はできますし、
うん、
なんでまあそれこそそのコピペでとか、なんかあの何時間で今度稼げますとかっていう変なのもあったりします、うん、本当に意味わかんないのもあったりしますけど、
うん、
まあそういうのがのせいでなんか全部なんかそういうものだと思われるのは本当にもう勘弁してくれっていうところはあります、
うん、
ただまあやった先にはですね、あの大きなブルーオーシャンのところがあるので、うん、まあ、そこまでちゃんとやればですね、うん、出るものなのかなと思いますけども、うん、
はい、
まあ、とにかくちゃんとですね、本質を理解して、PDC 回して行動していけば結果が出るというところですよね、はい、じゃあまあそこのところを、踏まえた上でですね、まあ、今失敗する人というところでお話しいただきましたが、まあ、うまくいく人は、まあ、そこをちゃんとやってるということですので、まあ、そこを前提とした上でですね、具体的な話を聞いていただきたいなというふうに思います、
はい、
で、まずですね、前回1回目の、動画のところでですね、無料講座の中で最後ですね、まあ、具体的にクッションページを作る、3ステップというところですね、青井さんの方から、簡単にですね、最後時間なかったのであのお話しいただきましたが、まあ、まず1つ目ですね、ゴールを決めてリサーチをするというところですね、で2つ目、記事を書いてアクセスを集める、で3番目ブラッシュアップをするというようなところがありましたが、まあ、ここについて、まあ、復習も兼ねてにはなるかもしれませんが、もう一度ちょっと青井さんの方から。
そうですね、
はい、
はい、 クッションページを作るにはですね、まあ、3つの基準となる行動と、まあ、プラスアルファの本質っていうのが必要になるんですけども、はい、まあ、ちょっとじゃあ英語の記事を見ながら説明した方が分かりやすいかな、
はい、
まあ、この記事を見ながらちょっと説明させてもらいたいと思うんですけども、まあ、まず、まあ、ゴールを決めると。でゴールを決めて、まあ、リサーチして記事を書いてっていうのがあったんですけども、まあ、記事の構成ですよね。記事の構成で重要なのはまずは興味を引くことなんですよ。要は、3%、10%、60%、27%っていう、まあ、集団の構成比があるときに、60% の人に商品を売りたいのであればまずは見てもらうのが重要なんですね。でその時に、大切なのが、まあ、コンセプトですね。記事のコンセプトで、この時のコンセプトっていうのは、この記事のタイトルにそのまま反映されてますね。30歳から英語がペラペラに、コピペで日常英会話を話せるフレーズ65選。ターゲットが、30歳以上の男性がいいっていうことだったんで、こういったタイトルで作ってますと。で、ここが興味性を引く部分です。で、次に重要、記事の中で重要なのは、何度も、話に出てきてますけども、記事の中で価値を提供するっていう部分ですね。それが、まあ、実際に記事の下の方を見ていただくと分かるんですけども、まあ、会話のフレーズだとか、まあ、実際のフレーズですね、うん、英語の本当の初心者であればこれだけである程度価値を感じてくれる、
うん、本当にいいですよね、
こんなの使えるんだ、こんなふうに言うんだねぐらい、本当にもう初心者向けの内容ですけども、そこで価値を与えるということですね。で記事の中で価値の提供をしたら、その後に、まあ、もちろん誘導もするんですけども、あのその記事もしくはそのコンテンツとか商品とかがどれだけ優れているのかっていう裏付けをする必要があるんですね。で今回のこの方に、まあ、あのクッションページを作る方っていくつかあるんですけども、今回の方で言うと、Facebook のコメント機能を使って、実際の感想っていうのを入れてもらってます。一番下ですね。この内容が素晴らしいんだよっていうのを裏付けるために2000人近くの方にコメントをしてもらってます。まあ、あのすごいシンプルなコメントばっかりですけども、これだけですごい裏付けできますよね。この記事がそんなにいいんだ、このメルマがすごいいいんだって思ってもらえますよね、
はい、
そのために、この裏付けのためにこのコメントをつけてます。でこれで一通り、記事を完成させることができます。で、実は売り上げ上げるために一番重要なのはこの後になるんですけども、ここからアクセスを流すんですよね。でアクセスを流して、ヒートマップっていう、まあ、ページのどの部分が読まれてるのかとかを測定するようなウェブサービスがあるんですけども、それを入れたりして、ページのどこが良かったのか悪かったのかっていうのを見ながらページっていうのを改良してきます。まあ、今回はちょっとそこまで細かくはお話ししないんですけども、要は、まあ、PDCA サイクルを回していくってことですね、うん、アクセスをして集めて実際にアクションを起こした人がどういう人なのかとかっていうのを見ながら、いいところを残して悪いところを改善していくっていう作業をひたすら続けていきます。そうすることで、売り上げというのが上がりやすくなっていくんですね。で、マジョリエットの、まあ、前回、販売したコンテンツの中ではそこをすごく強く説明してるんですよね。まあ、なのでうまくいった人も多かったのかなと思うんですけども、PDCA サイクル、要は改善改良を重ねていくっていうのを、重要視してますと。で、アクセスを集めてそれが完成すると長く売り上げを上げ続ける記事に、育てることができるということですね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、今、まあ、失敗する人と成功する人の違いというかをご説明していただきましたので、ここから具体的にですね、前回の1回目の講義のですね深掘りしていくところをお伝えしていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ概要としてはですね、クッションページを作成する上での3つのステップがあるということをですね、1回目の講義の最後の方でもちょっとお伝えさせていただきましたが、まあそこのところをより詳しくですねご説明していただくというところと、具体的に記事を書くときにもですね、絶対に押さえないといけないポイントがあったりします。そのところをですね、葵さんの方からご説明をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、3つのステップについて、説明していきたいと思います。で、 クッションページを作るにはですね、まず最初にゴールを決めることですね。で、ゴールを決めるっていうのは何かっていうと、そのアフィリエイトなのかっていうところですね。まずはまずアフィリエイトなのか、もしくは自社商品なのかっていうところから始まると思うんですけども、じゃあその商品は何なのかってところですよね。その商品が何で、例えばダイエットのサプリメントなのか、もしくは、化粧品なのかっていう、まあそこそもそものそこから決めていきますと。でそれが決まったら、その商品がどんな悩みを解消してくれるのかっていうのを調べていきます。ダイエット、ダイエットサプリメントだったら、まあ、痩せる、太っていることを解消したいってことですよね。そこをリサーチしていきます。で他にどんな方法があるのかとか、例えば、最近流行ってたのが、まあ、酵素ダイエットとか流行ってましたよね。で痩せる方法とかたくさんあるんですけども、酵素ダイエットっていうのは、まあ、酵素を体の中に取り入れて、まあ、痩せやすくするっていう、まあ、ダイエットの方法の一つなんですけども、それについてまず調べていきます。でその酵素ダイエットについて調べていって、まあ、価値のある記事っていうのを書いていくんですけども、その記事を読んで、まあ、お客さんが価値を感じて、でその記事を見ていく、よくよく見ていくと、この商品を使った方がより簡単に自分の悩みを解消できるんだなっていう状態にすれば、それが、一番の理想の状態なんですね。なのでまず最初はゴールを決めてリサーチをかけていくと。で次に記事を実際に作りますよね。ダイエットであれば、まあ、例えば酵素のダイ、酵素ダイエットについての記事を書いて、実際にアクセスを集めていきます。でアクセスを集めていくと、その商品が売れたのか売れなかったのかっていうのが結果が出てきますよね。でこの時に、次にブラッシュアップっていうのをしていくんですけども、何をするかっていうと、ヒートマップとか、ヒートマップっていうウェブのツールを使って、どのこの記事のどこがちゃんと読まれているのかとか、どこで離脱しているのかっていうのを見ていくんですね。でそれを見ていくと、この記事に必要あるないっていうのがどんどん出てきますので、それをだんだんブラッシュアップして、精読率の高い記事にしていきます。これが、クッションページを作る、サイクルですね。記事を作って、アクセスを流して、ブラッシュアップをしていく。でここで記事を削ったりとか追加したりとかして、さらにまたアクセスを集めて、またブラッシュアップするっていうのを繰り返していく。これによって精度の高いクッションページっていうのが、できていきます。でじゃあ次はですね、その記事の実際の内容について説明していきたいと思います。で記事の要素として必要なのがこの3つになりますね。1つ目が興味、そして、価値ですね、価値の提供で、その2つを裏付ける要素ですね。でなんでこれが必要かというと、まずこの興味についてなんですけども、通常商品を売るときっていうのは、この 3%、10% の人いる場合っていうのは、そんなに興味を引く必要っていうのはあんまないんですね。その商品がどれだけいいのかっていう情報を提供すれば商品は売れるので、あまり興味付けっていうのは必要ないです。でもこの 60% の人たちに商品を売るときっていうのは、まず最初は興味を引かなきゃいけないんです。なぜかというと、この人たちはまだその商品、要は悩みに緊急性を感じてないんですよね。まだその商品を買う必要性を感じてない人たちなんで、まず最初に興味を引かせるために、興味を持たせる必要がありますと。で、その興味を引いたら、次に価値を提供して、その価値、商品にのとかの裏付けを見せてあげて、購買につなげるという流れになるんですけども、実際にどんな流れになるのかっていうのは、先ほどの記事を説明し 見ながら説明しようと思います。はい、じゃあ実際に記事を見ながら、説明の方をしていこうと思うんですけども、まず最初にですね、先ほども説明しました、まあ、興味を持たせるために、今回、やった方法っていうのが、30歳から英語はペラペラに、コピペで日常英会話を話せるフレーズ65選というコンセプトを作りました。で、なぜこんなコンセプトにしたのかというと、まあ、30歳以上の男性が、やっぱりメインターゲットになるということでしたので、こういったターゲットにしました。で、まずその興味性を持たせるためにこういったコンセプトを作ったんですけども、その下ですね、この下の方に行くと実際の価値が提供されています。この記事自体に、まあ英語のフレーズがたくさん書いてあって、英語の本当の初心者の人には、あ、英語ってこんなに簡単なんだなと、 気づいてもらうためのコンテンツっていうのがたくさん書いてあるんですね。まあ、例えばハローから始まってハワイユとか、まあ、本当にもう英語初心者の方が、あ、英語ってこんな簡単なんだなっていう気づきを与えるためにこの記事を書いてますと。で、この記事、そしてその最終目的であるメールマガジンの信用を裏付けるために今回のこの記事の場合は一番ページの下ですね、 Facebook のコメント機能を使って約2000人の方に、コメントしてもらってます。これだけコメントがあったらこの記事はすごい信用されますよね。なんかみんながすごい喜んでるしいいんだろうなって。でメルマガの信用性も必然的に上がりますよね、まあ、これが裏付けですと。まあ、これがコメントを取れない場合、例えばアフィリエイトでまあダイエットサプリとかであればお客様の声を入れたりとかっていうことですね。この3つの要素を入れることによってこの記事クッションページっていうのは完成していきますということです。
はい、ご説明いただきましてありがとうございます。
はい、
すごくわかりやすく説明いただいたので、
う
ん、
そうですね、
はい、でもあれですね、今のもあれです、はい、ということでですね、まあ、クッションページ作成の3ステップですね、まあ、ゴールを決めてリサーチをしましょうと、それから記事を書いてアクセスを集めましょうと、最後にページのブラッシュアップをしましょうというところですね。で、記事についてはまず、興味付けですね、興味性が必要ですというところですね。それから、価値をしっかり提供しましょうと。で、3つ目、裏付けもちゃんと入れましょうというところですね。で、結局本質的なクッションページ作れない人っていうのは、まあ、その結局なんていうか、ただこう有名な人乗っけてたりだけとかで、そもそもその記事で全く気づきというか価値の提供がないから、はい、気づきがなかったりとか、
そうですね、
ですよね。で、裏付けもないとかですね、で、興味性だけ、
興味性と、まあ、裏付けを無理やりつけてたりね、嘘の
裏付けとか、
はい、
っていうのが結構横行してるのかなというようなイメージがあります。
そうですね。
まあ、それだと、まあ、そもそも 60% にアプローチできないんで意味ないですよね。
ですよね、はい、なので、まあ、結局気づきがなかったりとかもしますし、裏付けもないんで信用できないってなって、やっぱり潜在的なニーズの方はそれだけだと、購入にはつながらないというところがあったりですとか、あと、まあ、具体的な3ステップの3つ目ですね。3つ目で、まあ、ブラッシュアップというのがありました。これは具体的にはいわゆるヒートマップツールみたいなもの。
そうですね、ヒートマップツールとか、まあ、
アナリティクスとか
で数字を見ながら改善していくって感じですね、はい、僕も最初はすごい長い記事を書いていくんですよね、
はい、
ですごい長くて、こんなの読まれるのかよみたいなぐらい長い記事書いていくんですけど、それをヒートマップとかで見てると、ここの部分は読まれてるとか、はい、読まれてないとかっていうの分かるんですよね、実際可視化されてるんで、でどんどん削っていったりとか、まあ、追加が必要だったら追加の部分を書いたりとか、ここには実はなんか画像入れたら反応良くなるんじゃないかとか、どんどん見えてくるんで、それでどんどんブラッシュアップして記事が完成していく感じですね。
一応、補足というかご説明させていただきますと、ヒートマップというのはですね、ページにこうタグをですね、ちょっと入れとくと、ページに訪れた人がですね、どの部分まで何パーセントの人が見てるのかとか、いっぱい見られてるところはこう赤くなってるとかですね、全然見られてないところは真っ青な状態になった
り、分かりづらいので、ちょっとここの後ろに事例をピラッと、こんな感じで、読まれてるところは赤く見えるようになってたりとか、読まれてないところは青くなったりとかっていうのが見えるヒートマップっていうツールがあって、それでその記事をブラッシュアップしてるんですね、僕らは、
はい、もう売れてる人はみんな使ってますね。
そうですね、はい、はい、
で、まあ、葵さん、魚雷さんですね、もうずっとご経験も長くて、で、なんていうか、もう感覚的にも身についてる部分、感覚的なところからも身についてるところあると思うんですけれども、まあ、そういった方でもですね、いきなりこうページを作って百発百中でもう最初から完璧な状態のページができるっていうのは、葵さん、魚雷さんでもやっぱりなかなかそこまではないですよね。
ないです
ね。ある程度その経験に基づいて角度が高いものができるかもしれませんけれども、その上でそこから実際のページを見てですね、改善していくというような作業ですねを行うことで、数字がこう合うというか最大化されるというような形になりますので、まずやっぱりその結果が出ないとか出なかった方とかっていうのは、そこがやっぱりできてない人もいたりとか、
そうですね、
まあ、そこの回数が圧倒的に少なくてとかですね、まあ、そりゃ結果出ないでしょみたいな、
そうですね、
ところがあったりするので、まあ、そういったところですね、非常に大きなポイントをですね、今お話しいただきましたので、でまあ、ヒートマップツールもですね、無料で使えるものもあったりしますので、まあ、そういったものを使っていくというところもいいと思いますし、
そうですね、
はい、 で、まあ、そういった形でですね、クッションページを、作るというところと、まあ、あのブラッシュアップしていくというか、まあ、そこまで踏まえてのクッションページの作成というところになりますけれども、まあ、このちゃんとした作り方を身につける必要性というか、なんかそういったところで、最近のその媒体の例えば動きとか、まあ、いろんな要素があると思いますけども、そこの重要性としては何か思うところはありますでしょうか。
まあその本質的なことができていると、うん、まあ変動には本当強いですよね。例えば Facebook でさっきもちょっと話したと思うんですけども、うん、アフィリエイトが例えば完全禁止になった時とか、うんうん、Facebook ページだけで Facebook だけで稼いでたらそうなったりしますし、例えば LINE とかもそうですし、 Twitter だけでもそうですし、うん、でも結局クッションページってすごい本質的な部分で、この技術っていうのはどこに持ってても使えるわけじゃないですか。例えば Facebook がダメになった、じゃあ Twitter 広告にしようみたいなこともできますし、他のアドネットワークにしようということもできますし、一つの媒体だとどうしてもそういった変動リスクっていうのがすごい大きいんですけども、それがなくなっていくと。で、実際僕もその Facebook だけに頼っているのはすごく嫌だっていうのと、まあ、売り上げの上限もある程度決まってしまうんで、他の媒体にも力を入れていて、実際 Facebook 広告の比率っていうのも3割ぐらいまでは減ってきてるんで、そういったことには、すごく対応しやすくなることですね。あとはその全体的に広告費が上がってるんで、こういった制約率を高めることができる技術があると、非常に費用対効果よく広告を回すことができますね。
まあ、結局その広告の単価とかっていうのは、まあ、ある程度こう落としたりもできるところは運用し方であると思うんですけど、うん、はい、結構限界がやっぱりあるところがありますね。うん、そこの制約率が 1% の人と例えば 5% の人って、その辺の違いっていうのはページでやっぱり
全然出てきますよね。
そしたら5倍違うので、単価を5分の1にするよりも制約率を5倍にする方が早いですし、
そうですね、
費用対効果レバレッジも効くようになるのかなと、はいはい、
結局1個できてしまえば他の媒体とかに横展開できるんで、売り上げを最大化しやすいですよね。はい、
CPC を落とすっていう作業って結構そのテキストとか画像とか、はい、いろんなパターン試していく、うん、ちょっとやっぱ強くしないと CPC って下がっていかないじゃないですか、うん、はい、そうするとアカウントが切られたりとかっていうリスクが出てくるんで、うん、それを犯すぐらいだったらやっぱりコンバージョン上げていくっていうところの方がいいと思いますね。
うん、基本的にはまあそのコンバージョン上げるっていうのもちゃんと来た人に対して、はい、まあ、まず来てもらう興味性のところと、そこの価値を提供して裏付けがあれば、まあ、ちゃんとお客さんに対してもちゃんと価値を提供できるほど、コンバージョンも上がる、制約率も上がるということで、はい、まあ、ユーザーさんにとってもいいことですよね。
そうですね、
はい、まあ、そこのところが本当に一番ポイントになってくるところ、
ね、うん、そうですね、はい、まあ、幅が広がるんで売り上げはすごい上がりますよね。うんうん、どんな広告でも利益が出るようなクッションページを1個持ってたら、はい、あとは広告とか露出を増やすだけでいいんで、はい、楽ですよね。はい、だから僕とかもそんなに記事を毎月いっぱい書いたりとかしなくて済んでるんですけど、単純に媒体増やせばそれだけで売り上げは上がるんで、
うん、なるほどです。あとは、まあ、ちゃんと本質的なところから理解していると、その広告媒体によっても若干そのユーザー層とやっぱり違うじゃないですか。はい、うん、まあ、そういうところまでちゃんと考えて、まあ、
対応できること
で、うん、まあ、どんな広告でも、まあ、これからも新しいなんかそういうメディアというか媒体できるかもしれないですけど、はい、
そうですね、
まあ、別に何が出てきても怖くないですよね。
そうですね、
はい、別にちょっとやったらあの対応していけば、うん、すぐにそこで成果が出るようになるようなイメージというのはやっぱり持たれてるのかなと思いますけど、はい、はい、そうね。あとは、まあ、まあ、それこそ芸能系とかなんかこう勝手にやってる人がいますけど、まあ、そうするとやっぱ法的なリスクというか、まあ、やっぱりあると思いますので、はい、まあ、全然そういうことをしなくても、うんうん、ちゃんと作れれば別に無理なくちゃんと並べていけるっていうところがあるので、まあ、そういったところをですね、青井さんからもご説明いただきましたが、まあ、具体的なそのステップとですね、あとはその記事内に含める要素ですね、興味性と、価値の提供と、裏付けですね、まあ、このところは必ずですね入れないといけないというところを、ご説明いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではですね、今回のところは、今ご説明していただいたところをですね、お伝えしたかったので、このあたりで、終わりにしたいなというふうに、はい、思います。
はい、
今回もですね、この動画の下の方にですね、からコメント、いただきますと、あと特典の方もご用意しておりますので、はい、まあ、ぜひというかもう必ずですね、コメントはするように、お願いいたします。
今回の特典出さない方が良かったかな。
そうですね。
まあまあでも
せっかく見てから。
いや、いやそこなんとか。
僕も欲しいんで特典。
ということでですね、
まあ、ぜひ、
はい、しっかり特典は、お付けさせて。
今回はあれですね、その特典の中にちらっと審査なし広告の情報とかも入れときますか。
はい。 まあ楽しみにですね、
はい、
ご覧いただければなというふうに思います、
はい、
で、次回ですね、次回、第3回目の講義となるわけなんですけれども、今回ですね、はい、具体的な3ステップと、まあ、その記事の本質の3つのコールですね、はい、記事に含める3つの要素をお話しいただきましたが、まあ、そこをですね、もう全てひっくるめた、まあ、全部まとめたですね、まあ、成功の7ステップとも呼ぶものをですね、お伝えさせていただきます。それから、今までの総復習というような形にもなってきますので、ぜひですね、ここまで2話目までご覧いただいた方はですね、必ず、3話目もですね、ご覧いただければというふうに思います。ですね、ということで、今回は終わりといたしますが、次回、よろしくですね、楽しみにしていてください。
はい。
はい、では、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。